空き家対策ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りいたします。さあ、メンバーが勢ぞろいです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ナゴミズムは川島優太さん、前田プランニングオフィスはもちろん前田さん、はい、オフィス関西は西田さん、はい、この3人のメンバーでございます。まずは空き家の話、最近前田さん、はい、どんな話がありましたでしょうか。は
い、ね、ここのところに先週3つぐらいね話してたんですけど、はい、1つはね、入ってから5年ぐらい経ってるお家なんですよ、うん、で家が昭和50年代なんですよね、うんうんうん、ちょうどこの壊すか生かすか悩ましいという建物なんですよ、うん、はい、で例えばその空き家をどうするかって話するときに、やっぱりね、その売れるかどうかの判断とか、それから今その家は今片付けやるんですけども、はい、片付けもワンストップでやってしまいます。でそれでとりあえず、そのままの状態で、土地代で建物がゼロみたいな感じでね売り出しかけます、うん、でどうしても売れない場合はこれお客様のお約束なんですけども、解体条件で売りますよっていうことでやってみます。
さら地にして売るってことですか。
はい、売れてからさら地にします。
なるほど、
はいはい、なんで売れてからさら地かというと、壊してしまうと、例えば2年ぐらい経ってしまうと維持管理費なんていう経費が落ちないんですよ。というような形で、例えば税金がどういうふうになればどうなるかとか、助成金が取れるか取れないかとかっていうところまで、判断するっていうのは我々の仕事ではないかなと思います。それからもう一件は、これも本当にもう改定するしかないという家です。
かなり老朽化してる、
はい、でただまあ他の業者さんが値付けしてたんですけども、売れないでしょこれっていうねで目いっぱい安くつけてたら、いや売れないでしょってなんでっていうから、売れるようにきちんと加工って言いますかね、売れるような商品じゃなきゃいけないでしょってね、売ること目的なんで、っていうのは一つありました。それからこれ昨日、一生懸命やってた物件なんですけども、ちょっとこう相続で問題あり、相続の一方の方ともう一方の方がはっきり話がついてなかった。でこれをまとめるのに2ヶ月間かかりました。それから、次はね、そのなんていうかな、こう構図が混同してるんで、混同地区なんですよね。で構図がガチャガチャなもんですから、これ住宅ローンがつくかなどうかなっていう問題があります。それからもう一つが、実測で昨日ね、このお前さんがコロコロコロってこう測るやつで測るんですね。あれ非常に便利なんで、レーザーよりもあっちの方がアナログ使いやすいんで、あれ使うんですけども、測ってきましたら寸法が足りないんですよね。要するに、東京で60何坪あるものが、私が測った限りでは55坪くらいしかないということは、その土地が他に行ってるかもしれないし、もともと少ないかもしれないというケースなんで、これは実測売買ですね。測量士さんに実測して売買するっていう形です。でかなり今老朽化してますので、まあ、こちらも、売れたら壊すという条件でやらなきゃいけないかなっていう感じですね。で大切なことは、例えばいろんなところがその空き家について考えたりとか、はい、相続であれば消費者さんとか行政さんとかやってますけども、トータルでやっぱり、まあ、きちんとこれ判断して提案ができるかどうかっていうところが一番大切なんですよね、うん、で細かいところまで考えます。で最後はやっぱりほとんど売却が多いんで、どのくらいなら売却できるかですよね。で売却する場合も、じゃあどんな値段が正解かっていうことなんですけども、我々は宅建業者としましてね、まあ、大体3ヶ月以内で、客付けができるであろうっていうのが一番正規の金額じゃないかなっていう思いを持っております。で中にはお客さんとか、まあ、業者にもよるんですけども、じゃあとりあえず高めにしておいて値引きしていいやろうっていう方もあるんですけど、それって値引きするときにかえって売れないんですよね、うんうんうんうん、でできれば売れる金額で出して、うん、その代わりに値引きしませんっていうね、うんうんうん、形ではっきり言った方がいいんじゃないかなって話ですね。 でちょうどまあその物件でホームページに載っけたらすぐに業者さんからということでやりまして、あ、これ紹介してもいいですか、いい物件ですね、でこれ値引きってできるんですかって、いやうち値引きしない会社なんでこのままでやってくださいってね、でどうしてもできないんですかって言うから、じゃあもう買い付け依頼もらってきてくれればね、気持ちほどはなんかしてもいいよ、まあ、よく1万円引くよって話するんですけどね、1万円はお客さんに負担してもらうわけがあるもんですから、うん、じゃあ私の仲介料から引いて1万円、切りますよみたいなお話をするケースもあります。ですからご相談いただくときに、チーンと入り口から出口まで組み立てができて、こちらも本当に、まあ、ミリインチまでいきませんけども、ストーリーを組んで、これならいけるだろうという形で組むんですけども、それでも売れないっていうのもあるんですよね、なかなか時間かかって、いやこの物件がなんでこれ売れないんだろうっていうのもあります。
ね、今でも本当に空き家の問題というのは、はい、深刻な話になっているのは間違いないですからね、
はい、でよくね、まあ、売るか貸すか壊すかみたいな、はいはい、選択肢3つっていうんですけど、はい、貸すがほとんどないんですよ。貸すっていうのが結論先送りになるだけで、貸されますかって言ったらもうほとんどがいや貸すのは嫌だ、ね、貸すリスクっていうのがあるんで、壊すなら壊すとか売るなら売るで極力高く売れないですかっていうね、まあ、それは極力高くは売れないでしょう。なぜならば皆さん極力安く買いたいんで接点ないですよねってね、ドンピシャで少し相場よりも少し高いとか、そういうの少し安い方はね、お客さんやっぱり今欲しいって言われますんでね、中には全く問い合わせがないっていう物件もあります。
ですよね、
地区的にも売れないっていうのは、
ね、どっちかっていうとそっちの方が一番気になりますよね。
多いですよね、
全く問い合わせがないもの、のものがどんどん増えていくような気がしてならないですよね。
そうですね、はい、
いやだってこの間私の知り合いもフェイスブックに載せてましたけど、高岡の街中山町筋の中でも、
はい、
山町筋の土葬作りの街並みの、うん、あの通り、うん、だから森山町とか駒田市は、はい、あれでいいんだけれども、
はいはい、
その一歩内あ外側というか、はいはい、に出たところになると、うん、どんどん古い蔵が取り壊されてると、
うん、あでしょうね、
今度もまた古い蔵が取り壊されてると、
うん、
これだ、じゃあどれくらい古くてどれくらい値打ちがあるかっていうのも、うん、調べないで壊しちゃえっていう話になってる、うんうんうん、
して重点権して受けないと、どういうんですかね、自由にできるよというのもあるし、助成金が出ないから壊してしまうっていうね、一番最たる例が郵便局の向かいのすっごい立派な家なんですよ、
はいはいはい、
某だけどね、はい、昔のお菓子問屋かな、あれね、すごい立派な、うざつからずっとこう伸びた塀が立派ですよね、レンガ積みのね、はい、あれどういうふうに利用するんやっていうことを、その山町水のその何て言うんだろう、建築屋さんに話してて、はい、山の決まっとらんけどみたいな話で、何か生かしてほしいですね。
あの赤レンガは、
はい、
小樽の倉庫とか、
はいはい、
横浜の倉庫で使われてる赤レンガと同じものなんだそうですよ、
はいはい、なるほど、そうですね、
はい、従って明治33年の大火で高岡が焼けた後、はいはい、お宅はすっごいお金持ちだったんで、
うん、
すぐに建て直して、
うん、
これで防火壁も、はい、当時、はい、最新の防火設備という赤レンガをわざわざ輸入品か何かで取り寄せたものをそのまま使っていると、
防火壁すごいなと思いました、
ね、あれがもう値打ちが逆に歴史的値打ちがあるんですよ、
そうですよね、
でも老朽化してるんですよ
であれ電源地区外なんですよ、
そうなんですよ、
そうなんですよ
本当に難しいですよね。
そうですね。
だから心ある人たちは何遍も中入って調査したりチェックしてどう使えるか考えてるらしいんですけれども、うんうん、全然今のところ答えが出てない、
うん、
大事だということが分かってるのと、何とかしたいっていう気持ちはあるんだけれども、うん、あまりにもでかすぎてどうにもならないっていう、うん、
そうね、
大変みたいです、
はいはい、
さあそして西田さん、はい、最近はどんな、
ですね、1年半もう年変わったので今で言うと一昨年の秋に査定した物件があって、うん、その時はまあ別の業者さんに任されたんですけど、なんか去年1年ぐらい経ってまた連絡がありまして、ちょっと売れないからまたお願いしますみたいなのがあったんですけれども その物件はですね、家とあと店舗お店、まあ、要は喫茶店飲食店喫茶店みたいなのやって、くっついたお宅なもんですから、当然その売り値も高いですし、 あと使い方もやっぱりいろいろね、そういう
限られてくる
んですね、もんですから、そういう方にうまくはまらないかなということで今一生懸命やってるところなんですけども、まあ、問い合わせはまあないわけではないので、そういうことをやりたいという方があるけども、じゃあ資金的なものをどうするのっていう話になりますし、あと法人さんからも一応お問い合わせはあったりするんですが、なんか要は外国から来られた方の寄宿舎兼食堂みたいに使えないかという用途でちょっとお考えなんみたいな話も あるんですけども、まあ、そこでまたやっぱり当然その売る側と買う側のお金の問題があったりしますので、
そこはあくまで売ってほしいわけです
ね。そうですね、もう
あの借りるじゃなくて、
そうですね、そのもうあの空き家になって、空き家っていうかもうそこにはもう住んでらっしゃらないので、まあ、ちょっと事情があって、たってまだ5年経つか経たないの物件なんですけども、ちょっと事情があって、まあ、売ることになっちゃったもんですからということなんで、この家はちょっとなんとかしたいな、早急にということで今一生懸命動いてるところなんですけれども、
また築年数はそれだけだったら、
そうです、
ね、十分機能としてはあるけれども、はい、ね、逆に住宅兼店舗という形は
そうなんですね、はい、あのよっぽどそういうことを考えるか、まあ、あの飲食じゃないにしても、なんか他の今でいうところの中の
サロン的な、
サロン的なものに使える方で、うん、ということで、なんかうまくはまらないかなというところで考えてます、ね、
あの店舗として使いたいっていう方は自営業者なんで、あのローンが出ないケースが多い。でじゃあ法人はっていうと、法人さんはもう値段差し値できます。いくらぐらい安くズバッとありますよね、はい、でじゃあ一番理想的なのは、実はね、その店舗がついてますんで、あの賃貸物件を買えるんで、住宅ローンで、
ほう
ね、で例えば、まあ、それ借りの話は3000万としてね、3000万の住宅ローン組んで、要するにこう店舗部分を貸せば周期物件になるんですよ、という方に買ってほしいというね、思いですよね。
そういう人を探さなきゃいけないんだ、
いうことですよね。
やっぱこう最終的にはマッチングですね、やっぱ
りね。そうですね、はい、なのでやっぱりいろんなところアンテナ張ってちょっと動いてるところですね、
はい、はい。さあ川島さんはいかがでしょう。
はい、おととしですね、おととしの空き家ネットセミナーを、空き家ネットのでやったセミナー、何年だったと思うんですけども、まあ、そこの相談された方の空き家をまあ預かってて、まあ、この間ようやく、まあ、あの別の投資家の方に、譲渡することができたっていう話ですかね。でまあまあ、私ずっと売り出ししてたんですけど、なかなか決まらないなって思ったところに、はい、まあ、あの飼い主さん側として西田さんが入っていただいて、あの決めていただいたっていう感じでした、
ね、は
い、
それはつまり買う方の目処があったってこと。
そうですね、やっぱりあの同じように、まあまあ、こういう仲間でやってますんで、はい、私の方でも売り出し物件で売り出してたら、まあ、安い物件だったもんですから、ちょっと中をリフォームして自分で買い取って、自分で中を直して貸したいという投資家の方にうまくはまりまして、
はいはい、
でこれがこの間ね決済できたということです、
うん、よかったよかった、はい、だからやっぱこうやって本当にネットワーク持ってないとなかなか一人では持ちきれないですよね、
ね、
っていうところが一件と、
はい、
あとは問い出の件置いといて置いといて別で去年の11月くらいにあの査定が依頼があったお客さんで、まあ、その物件南幸町にあった、まあ、このなんか前回前々回くらいにもその話してるかもしれないですけど、その物件も、20万で出してたんですけど、再建築不可ですけども、 なんとか無事決まったっていう話が、まあ、今年の初めに決済終わったっていう感じで。
それは上物は立ってるわけです
か。むしろ上物を取っ払っちゃうとそれこそ何も立てないです。ただの更地になっちゃうような物件だったので、まあ、あのその方も投資家なので、
うん、
若い投資家の方で、まあ、共同担保に入れるような形で、なんか多分融資の枠にしたいんですかね。ちょっとなんかそういう形であの買われて、まあ、あと収益上げるためにっていうようなことをおっしゃってました。まあ、そういう方もいらっしゃるんだなと思いながら、はい、
やっぱでもそうやってうまく回していこうという人がまだいらっしゃるんだ、
ね、いるんだなと思って、はい、
あ今逆に増えてます。
あ、そうですか。
本当の素人大家さんっていう、はい、増えてます今ね。
は
でそれやりたいっていう方がほぼほぼ、うん、一流会社の社員さん。
あなるほどね。
なんでっていうとやっぱりまあ人生100年時代なんで、
はいはいはい、
少しまず投
資副業じゃないですけれども、はいはい、普及仕事がただでさえ忙しいのに、はい、本当に体使う副業やってたら大変だから、
はい、
少しお金が余ってるのをそっちの方に回して、
はい、
別収入を得られるような意味での副業と、
はい、そうです
ね、いうことなんだ。
で会社によってはね、これアルバイトの禁止条項と副業禁止条項っていうのが、はいはい、あったりするんで、転職するかしないかなんですけどね。一番極端なのがその県庁の職員さんで、県庁辞められまして、自分でその何て言うんだろう、投資会社作ったってことはありますよ。
まあ、どっちが良かったのかになるとちょっとわからないですけれども
でいやいや県庁いいんじゃないですかって、いやうち奥さんも県庁だからいいよとか言って
そういう裏があるわけですね
奥さんの年金はなんとかなるわけだじゃん
、うんうん、そうなんですよ
自分の方は一発勝負かけてみようと、う
ん、あそういえばね、そう同じの話なんだけど、不動産屋さんで独立する男性 の、ね、奥様が学校の先生って昔結構多かったんですよ、うん、
はやっぱそっちの方は安定収入が
安定するんだね、
ないと冒険ができないわけ
だ、はい、そうなんですよ、大工さんの嫁さんが美容院の方がいいとかね、いろいろあるんですよね
定期収入
とか、
ね、
そうい
うことだよね、やっぱり基本的な収入がないと冒険はなかなかできないと、ね、いうことですよね、うん、
なるほど。
ぜひそういう方々でももちろん、ぜひ旦那さんでも奥様でも冒険をしていただいて新たな投資家になってみるというのもいいんじゃないかと思います。その時はまたねお三方が相談に乗ってくれますからね、
はい
はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあお知らせを挟んで、この後のセミナーもうすぐやってまいります、告知です。